箴言の今日は26章ですね。今日始める前に一言祈ります。天のお父さん、先ほどから言ってるように本当に今日こうやってみんなで集まれたことありがとうございます。どうぞこれからのひととき御言葉を前にして、どうか私たちの心を、私たちの耳をあなたに向けさせてください。あなたの言葉に向けさせてください。お願いします。どうか聖霊によってここに書いてある事柄を理解することができますように。もちろんその与えられている物事を理解する脳というか、その知性によっても理解することができますように。でも本当に霊によって理解して、信仰とその理解が結びついて、私たちの毎日の生活の中でこの今日学ぶ一つ一つのことを思い起こしたり、考えのまたいろんなことを決定していく上での指針としていけますように、どうぞお助けください。学ぶ一人一人をあなたが導いてください。お願いします。また御言葉を分かち合い教える私にもあなたの助けが必要ですから求めます。どうか助けを与えてください。あなたの言葉を与えてください。知恵を与えて、あなたから与えられているこの言葉の一つ一つを、分かりやすく分かち合うことができますように私を導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。箴言の26章は、まあ、いくつかの部分に分けることができると勝手に考えています。1節から11節までというのは愚かなものについて書いてあります。で、ですね、12節から16節まで怠け者です。17節から23節までは陰口を叩くもので、24節と26節は憎むもの、まあ、また後で話しますんで。で、最後の27節、28節っていうのは、その、偽りの下、真理を語らない、その人のことについて書いてあります。で、これは、その愚かなもの、愚かさから始まって、徐々に、この、繋がっていってるんですよ。で、愚かなものっていうのは、その、後でも出てきますけども、神を恐れないんですよ。愚かなものは、その心で、神はいないって、そう言うって。だから神はいないというところから始まるので、自分の考えや、また世の中の常識や、いろんなものでその物事を決めていくわけです。考えとかその先入観というか。だからその神を恐れないということが、その愚かなことなんですよ。ソロモンのその知恵によるとね。物事のそのゴールを見据えないというか、物事の本質を見ることはできないから、その神を恐れることなしに。で、その愚かさから始まって、愚かさがどんどんその成熟していくと、愚かさが成熟していきたくないんですけど、愚かさが成熟して熟成されていくと、それはその怠けるようになってくるって。怠けるっていうのはもちろんその神に対する応答であったり、神が願っておられることから、もちろんその仕事に行かないとかそういう話じゃないんですよ。自分のその生活のために一生懸命仕事はするんだけども、その神が願っている事柄に関して怠けるようになっていくんですよ。神を恐れないから、それはそうです。そしてその怠けてくるとどうなるかというと、今度はその陰口を叩くようになるんですよ。人の悪口とか。いろんなその悪口、噂話、そういうことを陰でするようになるって。で、その陰口をずっと語ってると、憎しみが出てくるんですよ。許さないから。イライラしてきたり、この人のことを本当に嫌いになったりするんですよ、相手のことを。で、最終的には本当にその真理というものからかけ離れた言葉をその言うようになるわけですよ。それはもう心で、自分の考えで神はいないってところから始まって、神の言葉について聞き従わないっていうことを決めちゃうから、このプロセスの中で。で、そうやって、そのどんどんその神を恐れないということをし続けていくと、最後のこの偽りの下に、行き着いてしまうと。気をつける必要があるし、またその神を恐れないということ、神を認めないということがどれだけ愚かなことで、またそれだけじゃなくて、本当にその永遠を左右することなんだということを今日学んでいけたらと思います。ダイジェストはこれで終わりなんですけど。一つ一つ説明しなければ5分で済む話なんですけど。では、一節から。まず一節をお読みします。誉れが愚か者にふさわしくないのは夏の雪、刈り入れ時の雨のようだ。少し先に進みますけど、8節もお読みします。26章の8節。 愚かな者に誉れを与えるのは、石嘆きに石を祝えるようだ。というふうに書いてあります。だから、愚かな者にとって、その、誉れというのは、ふさわしくないんだって。だ神を恐れない者には、その誉れが与えられることはないということですね。だ夏に雪が降るくらいふさわしくないし、刈り入れ時の雨のようにふさわしくないって。だからこの夏に雪が降るとか、刈り入れ時に雨が降るとかっていうのは、その時期の話なんですよ。だからどんなに待っても、そのふさわしい時期、ふさわしいタイミング、それは来ないって。だから、愚かな者がどんなに待っても、タイミングをどんなに待ったとしても、その誉れというのは与えられるものじゃないし、またふさわしいものじゃないって。八節によると、その愚かな者に誉れを与えるのは、石嘆きに石を祝えるようなものだって。石嘆きって石投げるから意味あるわけで、それに石を祝えてたら、本当に何の意味もないじゃないですか。つまり、何にも役に立たないってことですよ。石嘆きは、その石を投げるので石嘆きって言われるんですよ。ですよね。でもその石をその石嘆きに祝いてしまうと、その本来の役割を果たさないんですよ。誉れというのは、その人にこの誉れであったり、栄光であったり、で神を崇めるその思いであったり、神に感謝する気持ちであったり、その喜びであったり、そういうものをもたらすんですよ。だけどその愚かな者に、つまり神を恐れない者に、その誉れを与えたところで、その誉れが与えられた、こんな身に余るこの誉れは、私からのものじゃないって、私が人を愛せるようになるなんて、私が人に、親切にできるようになるなんて、しかも自分のなんか、自分に良くしてくれる人じゃなくてですよ。本当にその自分に敵対してきたり、その自分になんか自分のことを悪く言う人のために祈ってみたり、本当に忍耐してその神が私を愛してくださったように愛するという、そういう文脈での話ですよ。もちろんそれぞれ好きな人っていうのはいるんですよ。家族であったり、同僚であったり、友達であったり。好きな人にはよくできますよ。それはそうですよ。相手もよくしてくれるから。でも、神が言うその愛というのは、その相手が自分が相手を好きかどうかっていうのは関係ないじゃないですか。愛しやすいとか愛しにくいとかそういうのも関係ないじゃないですか。神が私のことを愛してくださった時には、私はものすごく愛しにくかったはずですよ。私が神だったら、その神が私のことを愛してくださった時の私の態度っていうのは最悪だったと思いますよ。そんな時に神は私のことを愛してくださったんですよ。そういうことが私の身に起こるということは、神業なんですよ。互いに愛し合うってことは神業なんですよ。神の助けなしに私たちが互いに愛せるようにならないんですよ。しょうがないなって、同じ教会に属しているものだし、家族だし、兄弟だし、親戚だし、長い付き合いだし、そういうふうにその自分を言い聞かせたり、自分の感情をコントロールすることはできます。大人として。でも、その神が言ってるその愛というのは、そういう自分の感情をコントロールするとかじゃないんですよ。心から愛するんですよ。神は私のことを、私は神だからしょうがねえな。この千尋を愛するかって。神がもう神として許すって言っちゃったからな。で、そうやって私のことを許してるわけじゃないし、私に忍耐してるわけじゃないんですよ。心から私のことを愛しておられて、私のことを本当に心配して、私を心から許したいと願ってるんですよ。そのようなことが私の身に起こって、その私が人を愛せちゃったりする。許せちゃったりする。そういう時っていうのは、神の栄光なんですよ。神から来る誉れなんですよ。いや、こんな私、これは私じゃないですって。神は素晴らしいというふうに心から、神に、この栄光のクレジットというか、クレジットってわかります？映画見た時に一番最後に人の名前とかいっぱい出てくるじゃないですか。あれ、エンドロールってね、日本語カタカナで言ったり、クレジットって言うんですよ。だからこの映画は、どういう人たちによって作られたか。この人たち素晴らしいです。ありがとうございます。という、それをクレジットって言うんですよ。だから、そのクレジットを神に返す。神が私にこれをしてくださった、こんな誉れを私が得られたのは、これ神のおかげですって。すべては。だから、そのような誉れというのは、愚かな者にはふさわしくないって。本来の役割、本来の役目っていうのはこういうものなんですよ。神からの栄光が与えられる。その誉れが与えられる。素晴らしいことが私の身に、私を通して身が結ばれていく。それは私を通して神が崇められるためですよ。私がなんかすごいでしょうって。 誉れ1誉れ誉れ2みたいなレベル3この人を愛することができましたみたいなレベル4 そうやってなんかランクが上がっていくんじゃないんですよ。ここになんかね、なんか星マークが増えていくとかそういうんじゃないんですよ。私が素晴らしいとか、私を通して何かが起こったとか、そういうのじゃないんですよ。こんなどうしようもない私を通して、人のことを許したり愛したり、忍耐したりできないような私を通して、神がこんなことをしてくださった。私に誉れが与えられるのは、私に栄光が与えられるのは、神が褒めたたえられるためですよ。だからそのことを知ってるから、その誉れが与えられるということに意味があるんですよ。愚かな者は、その、神を認めないから、その自分のクレジットにすると俺ってすごいだろってなるんですよ。だから誉れが与えられたとしても、その役に立たないとか本来の意味をなさないんですよ。石嘆きに石を祝えるようなものなんですよ。本来。誉れというのは神に返っていくんだけど、自分で留めちゃうんですよ。それが愚かなものだって。だから愚かなものに誉れが与えられることはないし、たとえ与えられたとしても、その人の誉れになる役割を果たさない。神に栄光が返っていくその役割を果たさないって。で、豚に真珠ですよ。別に豚に真珠をあげてもいいですよ。でもその価値もわからないし、その役割も果たさないわけじゃないですか。二節。逃げるスズメのように飛び立つツバメのように、言われのない呪いはやってこない。だから言われのない呪いはないと。だから愚かなことを言ったり、愚かなことをやったりすると、必ずその報いが来るわけですよ。その報いは予期しないときに突然訪れます。スズメが逃げていくように、ツバメが飛び去るときのように、ザッと来るんですよ、予期しないときに。イエス・キリストがその、例え話の中で、賢いしもべと愚かなしもべの話をしました。で、愚かなしもべというのは、その、花婿が来るまで、油の火を整えるだけの油を準備してなかったんですよ。賢いしもべたちっていうのは、その、火を整えるための予備の油というのを持ってて、油を絶やさなかったんですよ。だから、眠っていて、ぼーっとしてて、それで予期しないときに、花婿が来たときに、さあ、花婿が来たからお出迎えてくださいって言ったときに、その、油を切らしていた、予備の油を持ってなかった愚かなしもべたちっていうのは、その、迎えることができなかったんですよ。今からちょっとスーパーに買いに行くから待っててくださいって言うけども、そんな時間ありませんって。で、それでその行ったとして帰ってきたとして、せっかく火を持ってたとしても、もうそのタイミングを逸してて、あなたたち誰ですかって言われるんですよ。だから油というのは、聖霊じゃないですか。だから私たちがその愚かにならないためには、神が与えてくださるその霊を、私の内側で、その、常に、溜めてるというか、枯渇しないように、聖霊で満たされている必要があるんですよ。聖霊で満たされるには、求める必要がありますよ。聖霊で満たされるには、その御言葉を読んだり、御言葉を思い巡らしたり、神についてその思い巡らしたりしている必要があるんですよ。私の中には肉と、その神の霊が住んでいて、その肉っていうのは私の感情とか私の、その、やりたいことですよ。神と全く関係ないこと。そればっかりかまけたいんですよ。でも聖霊は私に神が願っておられることを教えるんですよ。だから、その神にもっと時間を投資しようよって、もっと労力を使おうよって神に。5分でいいから少し座って思い巡らしてみたり、メッセージを聞いた時のノートを見返したり、もう一回見言葉をその箇所を読んでみたり、そういうふうにしてみようって5分でいいじゃないかって。でも肉はその5分が嫌なんですよ。そんな5分あるんだったら、漫画読みたいとか。漫画読まないか。僕も読まないんですけど。5分あったら寝てたいとか。5分あったらこれもできる、あれもできる、あれをしてたいって言って、それでかまけるんですよ。そうするとその霊が、私の霊がその満たされない状態になってるから、何か予期しないとき、なんかが起こったときに対処することができないんですよ。なお、愚かなしもべのように、油を切らしてはならないんですよ。本当に断るごとに、やっぱ思い出すごとに、少し一言でもいいから神に思いを向けて祈ってみたり、御言葉を聞いた、御言葉を思い巡らしたりしている必要があります。3節。馬には鞭、ロバには靴は、愚か者の背には鞭。 愚か者にふさわしいものは誉れではなくて背中に鞭を受けることだって。嫌ですね。でも懲らしめというのは神の人への愛なんですよ。実は痛い思いをして正しいことを学ぶんですよ。痛い思いをして悔い改めに導かれるんですよ。今日の午後の学びでも少し触れるんですけども、その苦難とかその苦しみっていうのは必ずしもそのひどいもの悲惨なものじゃないって、悪いものだけじゃないんですよ。その自分の失敗とかその失敗の上にその刈り取ることになった苦しみとかっていうのを、その苦しみによって苦しみを感じるから私たちが。だから神を求めるようになるんですよ。もし私が全く苦しむことがないでこの地上を過ごせるとすればですよ。私の感覚の感情とか私の考えの中に神に助けを求めるとかないんですよ。だって必要ないんだもん、だって苦しみを。神を求めるときって一番その苦しいときじゃないですか。で、苦しいときに助けてもらえるから感謝するんですよ。だから本当に苦しいっていうのが全くないっていうのはありえない話ですよ。だから私も愚かなものだったんですよ。だから痛い思いしましたよ。必要のないところで人とぶつかりましたよ。必要のないその自分の心の痛みも通過しましたよ。愚かだったから。でもそれを通過したから私には神の助けが必要だって行き着くわけですよ。それで神の憐れみによって助けてくださいっていう言葉が出てくるんですよ。私たち失敗を通して神を見つけるんですよ。神を求めるんですよ。そして悔い改めたら、悔い改めの先には神は許しを用意して待ってくれてるんですよ。だから必ずしもそのひどいもの悪いものではないですよ。ただ本当に愚かなもので居続けるのであれば、その鞭を加え続けられますよ。痛い思いをし続けるんですよ。痛い思いをし続けてもなんか知らないけど変なその忍耐力がついて私はこんな苦しんで当然だとかって言って、結局その神の方に向き直らないんであれば、ステージが一個進むんですよ。それは12節以降ですね。4節と5節。愚かな者にはその愚かさに従って答えるな。あなたも彼と同じようにならないためだ。愚かな者にはその愚かさに従って答えよ。そうすれば彼は自分を知恵ある者と思わないだろう。二つ全く違うことが言われてるんですけど、4節では愚かな者へのその答え方として、その愚かさに従って答えるなというふうに言っています。つまりその愚かな者の、土俵に乗っちゃいけないってことです。詩編の14編1節と同じ、言葉ですけど、53編の1節で、愚か者は心の中で神はいないという、彼らは腐っていて忌まわしいことを行う、善を行う者はいない。愚かな者というのは、その神はいないというところでもう完結するんですよ。だからその行いは良くないし、正しいことを行う人はいないんですよ。神はいないと言っている人に。もちろんその神の基準でですよ。で、愚かな者と神の存在を議論するということは、ある意味愚かなんですよ。神はいないというところからスタートするその議論というのは愚かですよ。だって、その土台をひっくり返そうと思ってないわけだから。神に信頼することを、お前らはそんな神に信頼するのかって、あんた方は愚かだなって言ってきたんですよ。そのアッシリアの将軍でラブシャケっていう人がいたんですけど。で、そのラブシャケの言葉に対して、お前こんなんで神にその頼るって言うのかって、お前らは明日には滅んでるんだってラブシャケは言ったんですよ。でもそこでユダの王様のヒゼキヤは答えるなって言ったんですよ、彼に対して。愚かな者に対して神はいないとか、その神に頼っても無駄だっていう人たちに対して、それを、いやそんなことないって、あえてこっちから正面に相手の土俵に乗っかってそのガチンコで戦うのは意味ないんですよ。またそのエレミアという人がいますね、預言者のエレミア。で、そのエレミアの時代にハナニアっていう人、その別の預言者がいて、この人はそのユダは絶対に滅びることはないとかって言ってるんですよ。で、神の言葉ではなくて、そのみんなに受け入れられやすいような、みんなが受け入れてくれるような、その預言とか言葉ばっかりを言ってたんですよ。で、この預言者 エレミアはこのハナニアに対して何も答えなかったですよ。黙ってたんですよ。イエス・キリストも自分がその裁かれているこの裁判の中で一言も何も言いませんでしたよ。ペテロはそのイエス・キリストについてこう言ってます。第一ペテロの2章の23節、キリストは罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。イエス・キリストは何も言わなかったんですよ。なぜ何も言わないかというと、神が対処してくださるというその信仰があるからですよ。信頼があるからですよ。だからヒゼキヤ王も預言者エレミアもイエス・キリストも何も言わないんですよ。私が今この無益な無駄な議論をしても、この人は何も意味ないだろうと、だから答える必要ないって、あとは神が良くしてくださるはずだって。で、一方で5節にはその愚かさに従って答えなさいとも書いてあります。だからここはもう本当にフレキシビリティですよ。柔軟性が必要なんですよ。神は愚かなものだった私をキリストに引き寄せてくださったんですよ。どのようにして？知恵の言葉によるんですよ。御言葉が語られたんですよ、あるタイミングで。私は愚かなもので神なんかいるかどうか分かんないじゃないかって。まあいるかもしれないけど、でもその神の、願いとか考えとか計画とかそういうのを全く無視して私は生きてましたよ。でもその私に対してその御言葉が語られたんですよ、いろんな人たちを通して。だから愚かなものに土俵に乗ることなく、愚かなものの土俵に乗ることなく、知恵の言葉、真理の言葉を話すタイミングを神が与えてくださるんですよ。だから自分の周りにいる神なんかいないって言ってる人たちに対して何もしないんじゃなくて、その時を待つんですよ。神に信頼するんですよ。私が愚かなもので私をキリストのもとにあなたが引き寄せてくださったように、今この人は本当に愚かにも神なんかいないって言ってるって、神を恐れることは本当にしてないって、でもどうぞこの人を憐れんでくださいって私たち祈ることはできるんですよ。そうすると神はそのタイミングを与えてくださるわけですよ。だから神のゴーサインに私たちが面食らうことなく、信仰と力によって御言葉を分かち合う準備をしておく必要はあります。え、今言うんですか？この人のことを救ってくださいとか私たち取りなしに祈ってたりするんですよ。でもその人からで何を信じてるのって、イエス・キリストってどんな方なのって、で聖書には何書いてあるのとかっていうと、はぐらかしたりすることあるんですよ。したことあるんですよ私。ああとかって言って、それはとかって言って神がゴーサインを送ってて、自分がそのために祈ってたりするのに、なんか準備ができてないんですよ。ペテロはこう言ってます。第一ペテロの3章の15節。むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。そして、あなた方のうちにある希望について。これは救いですよね。説明を求める人には、誰にでも、いつでも弁明できる用意をしていなさい。用意してなさいって。でもイエス・キリストはこう言いました。ルカの12章11節と12節、人々があなた方を街道や役人や権力者などのところに連れて行ったとき、何をどう弁明しようか、何を言おうかと心配するには及びません。言うべきことはその時に聖霊が教えてくださるからです。だから何を言おう何を言おうとかって、その紙に起こしておこうとか、そういうふうに心配する必要はないんですよ。私たちがそのやるべきことっていうのは、御言葉を聞いて、御言葉を学ぶことですよ。その御言葉に、とその信仰を結びつけて、私がその御言葉に生きることですよ。皆さんがその好きなことに関して、何でもいいですけど、趣味なこととか、自分の仕事でもいいですけど、自信を持って語ることができることってあるじゃないですか。ありますよね。それっていうのは、それ身についてるからですよ。自分が信じていることをその毎日の生活の中で繰り返し行っているからですよ。ここにこの車を運転して来られた方は、その車の運転にある程度自信があるはずですよ。不安な方もいらっしゃるかもしれないけど、どうやってその運転するのか、どうやってそのエンジンをかけるのか、 それはその説明できるはずじゃないですか。身についてるからですよ。鍵をここに突っ込んで回すんですって。いろんなその最近は鍵の種類はありますけど。御言葉も同じなんですよ。これを学んで、なんかお勉強としてこれをその体系立てて、イエス・キリストという方は、このような方で、西暦何年とかに生まれてと、そういうの必要ないんですよ。あなたにとってイエス・キリストという方はどういう方かですよ。あなたにとって福音というのはどういうものかですよ。あなたにとって罪が許されるということはどういうことかですよ。それを体験してるから、それを毎日の生活なんかで味わってるから答えられるんですよ。聖霊が教えてくれるんですよ。必要な言葉を。だから、その弁明することをその準備してなさいとかって言われるときに、おお、これじゃあ福音という風、もう全部ノートに起こしてこれを覚えようとするんですよ。片っ端から。マタイの、とか、確かとか。そういうことするんじゃないんですよ。そんなテンション高い人の話聞かないから。普通。普段通り、私たちが毎日の生活の中で本当にそのキリストによって救われていることを喜んでいて、確信していて、本当に希望が与えられているということを心からその味わっていて喜んでいるんであれば、困ることないですよ。当たり前のように、福音を分かち合うことができるんですよ。私たちに必要なのは、もっともっとこの福音を味わって、それを見つめて、毎日の生活の中で体験することですよ。勉強することじゃないですよ。もちろん学ぶことは大切ですよ。でももっと味わうことですよ。神の愛を。私が許されているということはもっと確認することですよ。私はの行いによらないで、神のその恵みによる、またイエス・キリストの贖いの技によるということ。イエス・キリストを信じる信仰によって私は正しいと認められるということをもっと、本当にこの髄までしゃぶるというか。何と言っていいか分からないけど。もうとにかくもうお腹いっぱいになるまでこれを味わってそこで浸かるんですよ。この福音の匂いが私からこの醸し出るぐらいまでいぶされるというか、福音風呂に入るというか、わかんないですけど何でも言い方は。でもとにかくこの福音に神の愛に私が浸かってないと毎日の生活の中で。そしてそうしてると私の聖霊、私の霊は喜ぶから強められていくんですよ。そうするとその聖霊が私に語りかけてくださる言葉をキャッチしやすくなるんですよ。理屈じゃないんですよ。もちろん理屈の面もあるけども、理解する、頭で理解する面もあるんだけども、体験ってのは大きいんですよ。両方ですよ。だから御言葉を聞いて学んでさえいれば、そしてそれを毎日の生活の中で味わってさえいれば、必要な時に必要な御言葉を聖霊が思い出させてくださいます。愚かにならないで、聖霊で満たされ続ける、その賢い生き方をしている必要があります。そうしたら私たち愚かなものになったりすることないですよ。また、その愚かに生きている人たちに対しても、救いの手を差し伸べることはできますよ。6節。愚かなものにことづけするものは、自分の両足を切り、身に害を受ける。なんかアクセントがおかしい。自分の身に害を受けてしまうって、愚かなものにことづけすると、自分の両足を切るようなものだって。で結局、益をもたらさないってことですよ。モーセが、約束の地に近づいてきたときに、12人の石膏を出したんですよね、スパイを。そのうちの10人は、愚かなスパイでしたよ。なぜかというと、その神が言った言葉を信じなかったからですよ。でそれで彼ら、その愚かなスパイの悪いその知らせというか、こんな無理ですって言った、そのスパイの、情報を聞いて信じた人たちというのはどうなったかというと、あれので40年の間、みんな死んでしまいましたよ。誰一人として約束の地に、ヨシュアとカレブを除いて、入ることはできなかったんですよ。本当にその愚かなものにことづけをするものというのは、その人を信頼してしまうということは、その自分の身に害を受けてしまうんですよ。気をつける必要がありますよ。でもすごくないですか？私たちイエス・キリストのその言葉が託されてるんですよ。福音を述べ伝えなさいって私たちに言われてるんですよ。第一コリントの1章を見てみると27節とかもう出てこないんですけど。私たちはその愚かなものだって、愚かなものだったって、取るに足らないものだったって。そのような私に その福音の御言葉が委ねられてるんですよ。本当にその神を、私というのは、神を、恐れるようにさせていただいた、愚かなものなんですよ。だイエス・キリストを信じてるか信じてないか、それだけしか変わらないんですよ。だからそのことを棚に上げて、人のことを愚かだなとかって言って、その、裁くのは、そうおかしい話ですよ。本当に神の家に、イエス・キリストの家に私が、今の私であるわけだから。7節。愚かな者が口にする箴言は、足内の垂れ下がった足のようだ。9節。愚かな者が口にする箴言は、酔った人が手にして振り上げる茨のようだ。もうなんか、すごい言い方ですけど、7節はその足内の垂れ下がった足のように、まあ、言ってみれば、英語だと useless って書いてあるので、役に立たないって。だから、愚かな者の箴言というのは全く役に立たないって。また、酔った人が 手にして振り上げる茨のよう、つまり、自分も周りも、周りの人も傷つけてしまうようなものになってしまうって。だから神を、その、恐れない神を神としないそのような人のその箴言というのは、結局その自分の身を害することになるし、周りの人も害することになってしまうんですよ。傷つけてしまうんですよ。だから何の役にも立たないって。八節はさっき、一節と一緒に説明しましたね。十節。愚かな者や通りすがりの者を雇う者は、すべての人を傷つける投げやりのようだ。6節と8節にもあるように、結局、害を受けてしまうって、その人を雇ったとしても。神を、認めないからね、恐れないから。11節、犬が自分の吐いたものに帰ってくるように、愚かな者は自分の愚かさを繰り返す。第2ペテロの2章。21節と22節。第2ペテロ2章。21節と22節。義の道を知っていながら、正しい道を知っていながら、自分に伝えられたその聖なる命令に背くよりは、それを知らなかった方が彼らにとって良かったのです。彼らに起こったことは、犬は自分の吐いたものに戻るとか、豚は身を洗ってまた泥の中に転がるとかいうことわざの通りです。ペテロはこの箴言を知ってるわけですね。だから正しいことを知っていながら、その正しいことに、神の言葉に神の命令にその従わないってことは、犬が自分の吐いたものに戻ってくるようなもんだって。豚を洗っても結局泥の中に自分のその体を突っ込むようなもんだって。だから愚かな者は心の中で神をいないっていうわけですよ。愚かな者はその聖霊が罪を示してくださる御言葉をないがしろにして価値のないものとして捨てるんですよ。愚かな者が神に立ち返らない限り、愚かなままなんですよ。でも、自分の愚かさを認めて、神に向き直るなら、神の恵みが注がれます。私たちも、まあ、私も愚かな者になり下がることはいくらでもあり得ます。神が願っておられることを聞きながら、それを行わない、それを願わないと、私は愚かな者になります。だって、神を信じてますと言いつつも、その神が願って、私に願っておられる事柄を無視するわけだから、それは神なんかいないって、神を神としないことだから、自分を神としていることになるわけだから。それをずっと続けていると、麻痺してくるんですよ、感覚が。神に従わないことは悪いことだという感覚がなんか麻痺してきて、別にこれ普通じゃんって。だって、そんな生き方したくないし、自分のその、すべての周りの人たちを愛するなんてそんなことできないし、やりたくもないしって。でも神は私にその思いも与えてくださるし、私にその愛も与えてくださってできるようにしてくださるわけでしょ。でもできないってことばっかり、できないできない、やりたくないやりたくないってことばっかりにその自分の思いを向け続けてしまうと、結局愚かなものになり下がってしまうんですよ。でそれで悔い改めないと、もっとひどいことになるんですよ。でも悔い改めると、神の恵みが注がれて、またその神との歩みを再開することができるわけです。12節から16節、その愚かなものがさらに進むわけです。まず12節をお読みします。自分を知恵のあるものと思っている人を見ただろう。 彼よりも愚かな者の方がまだ望みがある。16節を見てみましょう。怠け者は分別のある答えをする7人の者よりも自分を知恵のある者と思うというふうに書いてありますから、だから自分を知恵のある者と思っている人というのは怠け者なんですよ。自分を知恵のある者と思っているということは高慢な人ですよ。自分を愚かな者と自覚していない愚かな者なんですよ。だから愚かな者の方がまだその人よりも望みがあるって。だって、愚かな者の背にその無知が加えられたら、その懲らしめを受けて痛い思いをして、神の方に向き直るチャンスがまだあるから。でも、怠け者になっていくっていうことは、愚か者よりも望みが薄くなっていくんですよ。なぜ怠け者は怠けると思いますか？めんどくさがりだからじゃないんですよ。特に神の事柄に関して、なぜ怠け者になるかというと、私が神の知識と知恵に耳を傾けないからですよ。神が何を言ってるかということに耳を傾けないから、私は怠け者になるんですよ。神が言っておられることよりも、自分の方が正しいと思ってるから、やらないんですよ。神は私に必要なものをすべて与えると言ったんですよ。イエス・キリストは私の名によって求めるものは何でも父はあなた方にお与えになるって言ったんですよ。何でもですよ。私にはできないと言い続けているんであれば、このイエス・キリストの御言葉をある意味否定していることになるんですよ。私を強くしてくださる方によって私は何でもできるんですってパウロは言いましたよ。でもパウロは私には何でもできるですげえだろうって言ってるわけじゃないんですよ。神が私に必要であれば私に力を与えてくださるし、言葉も与えてくださるし、態度も与えてくださるし、柔和な心も与えてくださるし、人を許す思いも力も与えてくださるって。だからできないできないできないにかまけていると、私は怠け者になるんですよ。御言葉はその聖書を読んでもよくわからない。もしかしたら私にも要因があるでしょうね。私が教えてるから。私も助けが必要です。でもと同時に、その一人一人がやっぱりその御言葉を本当にその理解できるように助けてください、教えてくださいというその願いも必要ですよ。だって神が私たちにイエス・キリストを信じた者たちに神の霊を与えてくださって、その霊によって理解を与えてくださるんですよ。すべての人にですよ。だから私たちだって求めたらこの理解が与えられるはずなんですよ。でもそんなこと言っても私がこれ分かるわけないじゃないか、私にできるわけないじゃないかということでその突っぱね続けるのであれば、神を愚か者とするんですよ。神が与えるって言ってるのに、いや与えられないって言ってるんですよ。神が愛せるようになるって言ってるのに、いや愛せるようになんかならないって言ってるんですよ。キリストのようになっていくって言ってるのに、いやキリストのようになんか私がなれるわけないじゃないですかって、あなた大丈夫ですかって、そういうことですよ。だから怠けるんですよ。どうせ何も起こらないよって、私が祈ったところで何も起こらないよって、まあ、もしですよ、やんないといけない時にはやりますからって、祈る必要がある時には私祈りますからって、別に今じゃなくていいって、でも本当に祈らないといけない時にも、ああ大丈夫ですとかって言って祈らないんですよ。求めないですよ。だから怠け者になってしまうんですよ。怠け者は、なぜ怠け者が怠けるかというと、神に対して、その神の言葉に対して耳を向けないからですよ。そして究極的には自分が正しいと思ってるからですよ。どうにかなると思ってるからですよ。13節。怠け者は道に獅子がいる、巷にお獅子がいるという。これは22章の13節にも書いてありました。こんなん私が出て行ったら、こんなことやったら私死んでしまいますって。仕事に出て行くために、外に出て行くともう、ライオンに食い殺されてしまいますとか、そんな無茶苦茶なこと言うんですよ。イエス・キリストを信じて、私がこの世で過ごすなんて、学校に行くなんて、職場に行くなんて、家庭でその生活するなんて無理ですって。ライオンに食い殺されてしまいますって。そんなことないですよ。神は必ず守ってくださいますよ。それ以上に好意を与えてくださいますよ。 14節と15節。戸が蝶つがいで回転するように、怠け者は寝台の上で転がる。これ大好きです、これ。本当その通りだなって。自分のことを考えて、蝶つがいでギューギューギューこのやるようにね。で、ベッドの上で、ゴロゴロゴロゴロ、ゴロゴロゴロゴロゴロって、何もしないんですよ。怠け者は手に皿を差し入れても、それを口に持っていくことを厭う。めんどくさがるんですよ。私が本当にその霊的に怠慢になるときっていうのは、本当そうだなって思いますよ。聖書があるんですよ、目の前に。だから開かないんですよ。で、ベッドの上でぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるして、やろうかな、やらないこうかな、どうしよっかな、どうしよっかな、とかって。明日にしよっかな、とかってって。結局やらないんですよ。そうやって、その神の言葉に対して心を閉ざしてたり、ああ、めんどくさい、めんどくさいって言ってたり、それで、まあ、なんとかなるから大丈夫ですよって、っていうふうにやってると、愚かなものから怠け者になっていくんですよ。怠けていくと今度はどうなるかっていうと、陰口を叩くようになっていくんですよ。17節から23節がそこです。17節からまず19節までお読みします。自分に関係のない争いに干渉する者は、通りすがりの犬の耳をつかむ者のようだ。キチガイは萌え木を死の矢として投げるが、隣人を欺きながら、ただ戯れただけではないか、というものもそれと同じだ。で、陰口を言うとか、人の悪口を言うっていうことは、自分に関係のない争いに干渉することなんですよ。なんであなたが出てくるんですかっていうことですよ。ある人とある人がなんか言い争ってるとき、それを見聞きして、全く関係のない私が、全く関係のない人に、その争いの様子をこと細かに伝えるんですよ。そして基本、自分の感情とか、自分のフィルターがかかってるから、めちゃくちゃその拡大スピーカーしていくんですよ。で、それで結局その隣人を欺くことになるって。で、ある時には、その自分が陰口を叩いてることがバレてしまうんですよ。で、その時に何て言うかっていうと、まあ、ただ冗談言っただけじゃないかって、まあ、そんなんいいじゃないのって言って、ごまかすんですよ。それは、通りすがりの犬の耳をつかむものだって。やったことあります？これどういうことか分かんなかったら、今日やってみましょうか。多分、めっちゃ噛みつかれますね。いきなり知らない人が、ね、この、つかむわけだから、耳を。それわーとかって言って。で、やり返されるんですよ、結局。報い受けますよ。陰口を言ってたり、悪口を言ってたりすると必ず、それが本人に伝わらないことっていうのはないから。どっかからして何かを経由して必ず伝わります。信頼を失います。痛い思いをします。で、燃える木を死の矢として投げるその気違いのようだって。気が触れてる人みたいだって。人に向かってそんな燃えるその枝を投げてたら大変なことですよ。でもそれと同じようなことをしてるって。悪口とか陰口っていうのは人を傷つけますよ。ほとんどの前に自分のその感情がそこに加わるから、もっともっと悪い話になってくるんですよ。輪をかけて。20節と21節。焚き火がなければ火が消えるように陰口を叩くものがなければ争いは止む。置き火に炭を、火に焚き火をくべるように争い好きな人は争いをかき立てる。だから陰口に争いはつきものなんですよ。陰口というのは火に焚き火をくべるようなもので、焚き火がなければ、その陰口なんかがなければ火は消えて争いなんかなくなるのに、陰口を叩く人がいなければ争いは止むんですよ。でそうやってその陰口を言ってるってことは結局争いが好きなんですよ。話した人がその対象になる攻撃になるんですよ。で、自分はそこに加わらないんですよ。一番立ち悪いですよ。人に対してその負のそのイメージというか印象を植え付けて、で、その人がこの相手のことをこの攻撃するようになっていくんですよ。もう感情の中で、次、学校でもよくあるんですけど、本当に気をつけないといけないのは、年度をまたぐときに、前のクラスがどんなだったか、そのクラスの中でこの子はどうだったかっていうことを次に引き継ぐときに、あまりにもその負のイメージを新しく担任になる先生とかにその伝えたりすると、 もうその担任の先生はその人をもう悪としてっていうか悪いことしてしか見れないんですよ。正しい情報に基づいて正しいその子自体のその子に向き合うことできなくて、もうすでにそのフィルターがあるんですよ。だからその新しいその担任の先生がその子を見る目というのは、まずはこいつは危ないというそのフィルターを通してでしか見れないんですよ。そういうその情報の送り方っていうのはまずいですよ。だから私たちそういうことをやってるんですよ。陰口を叩いたり人の悪口を言ったりするときに、全く関係ない人が、私が例えば誰かに悪口を言われてて、陰口を言われてたとしたら、私もその人のことを知らないけど、私を知らない人が私を初めて見たり、私のことをこの考えるときに、私は悪い人っていうそのイメージとか印象っていうのがもう先に先行してるんですよ。陰口とか悪口っていうのは本当にひどい話ですよ。悪ですよ。でも22節。陰口を叩く者の言葉は美味しい食べ物のようだ。腹の奥に下っていくって。人の悪口聞いたりするのって楽しかったりするんですよね。で、こってんぱんにその言葉でガンガン言って、こいつどうしようもないっていうのをその吐き出すっていうのは、吐き出す方も気持ちいいし、それを聞いて、ああ、そうだそうだ、あいつは、とかって言ってるのも、美味しい食べ物みたいに、肉みたいな感じで、本当に肉なんですよ。18節の、信玄の18節の8節にも同じようなことが書いてあります。だからやめられないんですよ。で、嫌いな相手の敵を増やしていくのが快感なんですよ。あの人ひどいでしょって、ああ、そうなんだなって。あの人ひどいでしょ、そうだね、あの人ひどいね。自分のその仲間を作っていくんですよ。あの人ひどい同盟。だから同じこと得られるんですよ。だからそこには争いが絶えないんですよ。縁台将棋をしているかのような錯覚に陥るんですよ。自分が正しくて、人を動かして、で、あの人が悪い、みんながあの人の敵みたいな。だから、みんながあの人の敵ってことは、みんなは私の味方みたいな感じになって、おかしい、判断になっちゃうんですよ。本当にその怠けていると、つまり、その、聖霊によって、その、私の内側を探ってもらったり、御言葉を学んで、そして神に求めたり、神のその素晴らしさや美しさや、その、救われていることの福音のその喜びとか感謝とかっていうのに、その自分の身を浸していないと、そうやって怠慢になってて、ぐうたらしてて、で、その怠けてしまっていると、自分のその肉っていうのはどんどんどんどん膨張していくので、それを他の人に伝えるようになっていくんですよ。陰口として。悪口として。で、悪口っていうのは、また陰口っていうのは本当になんかその肉と結びつくから、肉しくなって、みんながそこにそのひっついてくるんですよ。楽しいんですよ。その瞬間は。でも、23節。燃える唇も、心が悪いと銀の上薬を塗った土の器のようだって。だから燃える唇でその力と雄弁さで語っても、あの人がどんなに悪いかっていうことを、どんなにその力強く語ったとしてもですよ。その人を許さないとか、その人にその憐れみをかけないとか、ただ攻撃してて悪意をそこに乗せていくんであれば、その心が悪かったら、その雄弁さっていうのは上辺だけだって。一見正しいように見えるけども、その身というのは、その実というのは、銀の上薬を塗った土の器のようだって。銀というのはものすごい価値のある金属ですけども、ただその銀色を塗ったの土器なんですよ。茶碗なんですよ。銀の皿じゃないんですよ。もう茶碗は私好きだし、綺麗なのは素敵ですけども、でも、その、茶碗がダメだって言ってるわけじゃなくて、その土の器なのに、銀の器のような、その金属として見せてるようなものだって話です。でも人は上辺を見るけども、主は人の心を見るんですよ。だから、陰口をずっと叩いてると、人を許さないで、怒りや憎しみっていうのが自分の心に増していくんですよ。神はそれを見ておられるし、それから逃れることはできないんですよ。こっからでも、悔い改めることはもちろんできますよ。でもずっとその陰口を叩いて人の悪口やその人の見てないところでその人の悪口ばっかりを言ってると自分の怒りっていうのはどんどんどんどん増えていって憎むものになっていくんですよ。24節。 憎む者は唇で身を装い、心の内では欺きを図っている。その言葉で身を装うんですよ。口では調子のいいこと言ってるんですよ。心の内に、それでも心の内には欺きを隠してるんですよ。はいははい、いいえはいいえじゃないんですよ。いい顔して、いい言葉で、そうですよね、とかって言ってるんだけど、心の中では、なわけあるかって思ってるんですよ。しかも憎いんですよ。その、見下してるんですよ。こいつアホ違うかって。自分の心の中で思ってたりするんですよ。でも、口ではまた表情には出さないんですよ。素晴らしいですね、とかって言ってるんですよ。もうその全てを見ておられる神から、その私っていうのは、もっとひどいですね。気持ち悪いですね。自分の心はぐちゃぐちゃしてて、その、こんな憎い、こいつアホじゃないかって思ってるような、こいつどうしようもねえなって思ってるんだけど、自分の顔はニコニコしていて、素晴らしいですよねとかって言ってるのを神は全部見ておられるんですよ。自分が正しいって思ってしまうということは、神がどう私を見ておられるかということを忘れてしまうってことですよ。客観的なその目を失ってしまうんですよ。取り繕えてるって。私はその、すべ、うまく隠すことができてるって。銀で上塗りできてるっていうふうに思っちゃってるんですよ。25節と26節。声を和らげて語りかけても、それを信じるな。その心には7つの意味嫌われるものがあるから。憎しみはうまくごまかし隠せても、その悪は集会の中に現れる。憎む者に騙されるなって。和らいだ声で話をしていても、その信じてはならないって。憎しみをうまくごまかして話すことはできます。でもその心には7つの意味嫌われるものがあるって。まあ、実際にじゃあ7つ意味嫌われるものが理想としてあるかというと、そういう話じゃないです。で聖書の中では7っていうのは完全数です。この、世界が作られたのも7日間です。完全数なんですよ、7っていうのはね。だから、その意味嫌われるもののこの集合体というか、ザ意味嫌われるものというのが、その人の心の中にあるということです。人を憎む者、許さない人、その人の心の中には、もうザ意味嫌われるという。もうこれぞ意味嫌われるものというのが、その人の心にあるということです。で、心にあるものは必ず、その外側に現れて出てきます。この地上においては、その憎む者の集団の中で共有されるんですよ。憎しいって、あいつ嫌だとかっていうのが、その、同じ憎む者の集団の中で明らかになるんですよ。次の世界においては、その神の前で、ここで明るみに出されるのは嫌ですね。裁きの場で明るみに出されるんですよ。27節と28節。穴を掘る者は自分がその穴に陥り、石を転がす者は自分の上にそれを転がす。偽りの舌は真理を憎み、へつらう口は滅びを招く。で最終的に本当にその神なんかいないって言って、その神を、恐れないところから始まって、神にその聞き従わない、神に、悔い改めない、神の元に戻ってこない。そうやってずっと続けていくと、結局どうなるかというと、滅びを招いてしまうって。穴を掘って他人を陥れようとする者は、自分がその穴に陥ってしまうって。エステル記を学んだ時にハマンがその通りですよ。ユダヤ人をその全部抹殺しようとして、その、処刑するための器具を作ったんですよ。ハマンは結局その自分の悪事が明るみに出されて、その憎しみが、許さないその思いが、その明るみに出て、それで自分が作ったその処刑方法で処刑されるんですよ。ダニエルを憎んで、王様にその良くされるからね。で、ダニエルを落とし入れたいと思った人たちがいたんですよ。そして、その王様の他に何も拝んではいけないっていう法律を作らせたんですよ。それで、ダニエルがエルサレムの方角を向かって神に毎日3回祈ってることを知ってたので、あえてこの法案を作ったんですよ。それで、ダニエルがその神に対してその拝んでるときにその現場で捕まえて、王様の前にちょっぴいていって、こいつはあなた以外のものを拝みましたって言うんですよ。王様は心痛めますけども、自分がサインしたものを取り消すことはできないから、その処刑方法であるライオンがいる穴の中にダニエルを落とすんですよ。で、次の朝になって、その 開けてみたら、ダニエルはライオンさんと一緒に寝てたんですよね。寝てたというか、大丈夫ですよって、主が私を守ってくださいました。ダニエルは死ななかったんですよ。でも逆にダニエルを陥れようとしたその人たちがそのライオンの穴の中に入れられて、彼らは処刑されますよ。本当にそうやって人のことを憎んで憎んで憎んで、そしてその人を陥れようとしているものというのは結局自分がその穴に落ち込んでしまうって。許さない心というのは神に向くことができなくなってしまうんですよ。憎しみでずっとそこで縛られていると、憎しみというのはその何も生まないですよ。人の上に石を転がそうとして滅ぼそうとするものは自分の上に石を転がすようになるって。で、その自分の中にある憎しみをどんなにその隠そうとしても、どんなにその偽ろうとしても、その後で明らかになっていくんですよ。で、結局その偽りっていうのは真理を憎むんですよ。自分のその心の状態、許さないという思い、その考え、それをその隠そうとするんですよ。そして憎むんですよ。私の本心が明らかになることを、その真理を憎むんですよ。神が真理のど真ん中だから、最終的には神を憎むことになるんですよ。救いは神からしか来ないんですよ。私が許されることは、私がその、この憎しみの中から、その自由になって、許せるようになっていく、そのプロセスは、神にしか、その方法がないんですよ。その神を憎んでしまっては、私たちその救われようがないんですよ、どうしようも。そしてどんなに、その憎しみや、この苦味というのを、隠そうとしても、偽りの下で。相手にへつらって、へつらうっていうのは相手に合わせるってことですよ、調子を。そうですよね、そうですよねって言って、その自分の偽りの下を持って、自分がその人のことを憎んでないとか、そういうふうに、その自分自身を言い聞かせたり、他の人にそうやって見せたりしたとしても、必ずそれが明らかになることが、ところが来るって、神は見ておられるから。もしですよ、私が、そうやってその人を憎んでしまって、自分の心を偽っていて、神の前にも、同じその兄弟姉妹の前にも、自分が あたかもそのいい人のように、その、演じていて、私がそうでしたけど、で、その自分にがそのことに気がついているのであれば、その気がついているときに神に助けを求めるべきですよ。神はどんな人でも、どんなところからでも、その人を救うことができます。その人を許す準備ができています。プライドに関わるとか、今更その、どうしようって言うんだとか。で、永遠のその命を、天秤にかけるほどじゃないでしょう。ある意味、一時の恥ですよ。聞かぬは一時の恥で、じゃないや。聞くは一時の恥で、聞かぬは一生の恥っていうことわざがありますけど、神の前にその自分が悪いってことを認めるのは、ある意味一時の恥ですよ。その時だけですよ。でもその恥っていうか、本当に愚かだったっていうことすらもよ。神に感謝できるようになっていくんですよ。でもこのことを認めないのであれば、相手が悪いってずっと言い続けるのであれば、自分がその人を憎んでることを許さないってことは私が悪いんですよ、本当。だけど、そうやってその相手を憎んでいるということを続けていくのであれば、ものすごい痛い思いをしないといけなくなってしまうんですよ。その前に、神のもとに行って、本当に許さない思いが私の中にありますって。そのことに気がつかされたので、私を助けてくださいって。そうやって本当にそこから自由になった方がいいですよ。じゃないと本当にその、愚か者街道まっしぐらじゃないですか。その行き着く先は笑えないですよ。滅びだから。でもそこで、ああ、私は本当間違ってました。すいませんって言って、方向転換さえすればですよ。永遠の命があるんですよ。神が救いを与えてくださって私に、その本当にその喜びや平安を与えてくださるんですよ。永遠を与えてくださるんですよ。そこに向かっていきたいですよ。 祈る必要があれば、一緒に祈りましょう。助けを求める必要がありますよ、みんなね。私は愚かなものだから。認めたくないものだから。でも聖霊が私に語りかけてくださるように、皆さんに語りかけてくださるように、そのことを認めたら、本当に自由になりますよ。喜びの道を歩みたいですね。愚か者の道じゃなくて。祈ります。天のお父さん。どうぞ私を助けてください。本当にイエス・キリストにあって今の私があるのに、いとも簡単に自分の感覚や自分の感情にかまけてしまって、あなたが何を言っておられるのか、あなたが何を願っておられて喜んでおられる、喜ぶ方なのかを忘れてしまって、すぐに自分の感覚で判断してしまいがちです。そして愚かになってしまいがちです。愚かなものであれば、鞭打たれて、そこからその、ああ、すいません、悪かったですって戻れますけども、そこから進んでしまって、怠けるものとなり、陰口を叩いてしまって、それでその許さなくて憎しむものとなって、偽りの下で自分はそのあたかもよくできている人のように見せかけようとしてしまうものでもあります。もうそうなってしまったら、私の中に何の希望もないです。でも、あなたが恵み深くて憐れみ深い方であることを本当にありがとうございます。そのように自分を偽るような私であったにもかかわらず、あなたが恵みを施してくださって、私にその偽ってる自分を見せてくださって、あ、こんなん嘘やんって。あなたのことを知ってると言いながら全然知らないって。教会に行って言いながら、あなたのことに全くその疎いって。毎日の生活の中で、御言葉に全く生きてないって、そういうことを教えてくださったことありがとうございます。そしてそこから、本当にその恥ずかしい思いをしながらも、苦しみながらも、あなたに助けを求めれば求めるほど、あなたが私をあなたに近づけてくださって、イエス・キリストのようにしてくださるその歩みを、一歩一歩進ましてくださっていることをありがとうございます。お父さんどうぞ、ここにいる一人一人を、私を含めて、助けてください。毎日の生活の中で、あなたに対して生きていけますように、あなたに向かって歩んでいくことができますように、愚かなものの歩みではなくて、あなたを恐れて、あなたが願っておられることを追求していくものの歩みを歩んでいくことができますように、たとえ愚かなものの道に足を踏み入れたとしても、どうぞそこで気がついて、あなたの道に戻っていくことができますように、助けてください。お互いの関係の中で励まし合い、あなたの道に留まっていることができますように、前進していくことができますように、助けてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。